もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
息子のことでちょっとお聞きしたいと思いまして。
はい、あなたおいくつですか？
58歳。
奥様は？
52歳。
息子さんお一人ですか？
2人います。
おいくつとおいくつですか？
長男が24。
はい。
次男が22。
22歳。
長女が19です。
あ、ご長女もいらっしゃるのね。
はい、
じゃあ3人お子さんいらっしゃって。
はい、そうです。
そのうち今日は
長男の。
はい、どうなさいました？
ですね、2ヶ月ほど、
はい、
大学病院で悪性の脳腫瘍で入院してまして。
はい。
今治療が終わって自宅療養してるんですけども。
はい。
病院の先生からは、
はい、
余命宣告っていうのは親は受けてるんですけども、
はい、
本人は悪性の腫瘍だってことまでは分かってるんですけども、
はい、
余命宣告っていうのはまず分かってないんですよ。
なるほど。
それで、
はい、
本人は今とても元気で、ただ腫瘍が視神経を圧迫してまして、
はい、
目が見えない状態になってるんですけども。
なるほど。はい。
で、本人はもう2週間もすれば治って元気になるんだとかってみんなに友達には言ってるんですけども、
はい、
で、家内と今のうちまず元気なうちにどっかに行きたいとことか連れて行ってあげたいとかっていう話してまして、
うん、
余命何ヶ月なんだよっていう本人に言ったらいいかどうかっていうのをご相談したいと思いまして。
ちなみに何ヶ月なんですか？
14ヶ月から18ヶ月と言われてます。
ほうほうほう。で、今はじゃあ他のところの機能は失っていない？
ああ。
歩いたり食べたりその他もろもろ全部生活はできてらっしゃる？
はい、そうです。非常に元気です。
あ、元気でらっしゃるのね。
ええ。
退院されたっていうことは先生が家庭で生活できると思ってらっしゃるわけですよね？
放射線治療の方が終わりまして、
はい、
あとこれ以上大学病院ですることがないということで、うちで療養してまして、1ヶ月後にまた通院という形で行くことになってますけども。
なるほど。で、この件について要するに旅行へ連れていらっしゃりたいとおっしゃってましたね。
あ、それは私の家内ですね。
ご本人自身はそういう希望をお持ちなの？
ちらっと聞いたことあったんですけども、
はい、
目が良くなったら行きたいとは言ってました。
ああ、なるほどね。担当の先生とはご相談になりました？
担当の先生が、
うん、
本人も自分のことを知ってた方がいいってことで、
はい、
本人は悪性の腫瘍だってことまでは知ってるんです。
はい。で、その余命何がしということについて担当の先生とは話された？
それはまだ私直接その先生とは会ってませんので。
お医者さんの方からは直接じゃあおっしゃってないってことですよね？
うん、そうです。言ってはいないです。
うん。
今は元気なんですけども、
はい、
今ネットの時代ですから、いろいろ調べるともう生存率がもう5年の生存率で 7% とか出てくるんですよね。それでだんだんこう地方みたいになっていくとかってもう書いてあるらしくて、
はい、
今元気なうちに旅行とか目が見えなくても連れて行ってあげたいっていうのが親心なんですよね。
うんうん。
それで本人はもう治るっていう、まあ、なんで治るっていう確信があるか分かんないんですけども、
うん、
治るんだっていうとこに逆に余命宣告したら気力もなくしちゃうんじゃないかなと思いまして。
そうですね。
そういう相談なんですけども、うん、
なるほど。今息子さんは大学生？
今年
卒業された？
卒業しました。
あ、
教員になりたくて。
ああ。資格は取られてるわけね？
そうですね。
治ったら教員にはなれるっていう希望もお持ちになってるわけだね。
あ、そうです。
うん。このことをご存知なのご夫婦だけなんですか？
次男と長女も知ってます。
あ、ご存知なわけ。
あ、はい。
そうすると今日のご相談は、
も もう2週間も経てば良くなるんだよって本人が言ってるんですけども、
はい、
もうこちらとしては悪いの分かってるわけですよね、
はい、
それをちゃんと言っていいものかどうかっていうことを悩んでるというか、
うん、あの性格的には明るいお子さんなの？
あ、そうです、明るい、非常に明るいです。
はい、分かりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
どう
も。はい、まあ、病気と闘っている長男の本人ももちろんあの大変ですけれども、お父さんお母さんの思いっていうのは本当に大変だと思いますし、次男と長女も同様に本当に苦しんでると思うのね、
はい、
それで本人に言ったらどうかっていうのを、これは僕もね、
はい、
答えられるあの問題ではないんですけれども、
はい、
まずね、 5% の人はでもそれでも助かるケースもあるわけじゃない、実際、
はい、
それで本当のことっていうのが、医者も僕は本当のことはやっぱり確率的なものとしては言えても、
はい、
やっぱ本当のことはわからないっていうのが本当だと思うんですよ、
はい、
なので確定的にもう余命が14から18で決定されたもんではないっていう意識は、僕はやっぱりお父さんお母さんは持ってた方がいいような気がするんですよ、まず。
あ、はい。
はい。ましてそれを宣告として言うことには僕ははっきり言って反対です、やっぱり。
あ、はい。
はい。というのは本当にわからない、奇跡って起こりますので、
はい、
ただじゃあいたずらに奇跡を待ってこの14ヶ月18ヶ月を過ごすのかというのは、やはりここは違う考えがあると思うんですよ、
はい、
これほどまで苦しいことが皆様のご家庭に起きたっていうことは、人生について普通の家庭以上に真剣に考える時を迎えたっていうことも言えますし、お父さんやお母さんが改めて人が生きるという意味の大きさを考えざるを得ない状況になったと思うのね、
はい、
それで命の重さっていうのは、これはみんな平等であることはわかるけれども、人生の喜び、生きたというその手応えっていうのというのは、長さとはやはり関係なかったっていうのが、また一個ある真実だという気がするんですよ、
はい、
この時ご家族が一体となってね、それが14ヶ月か18ヶ月か、私は捨てた方がいいと思うけれども、そういう考えは、
はい、
とにかく残された、もしかしたら短いかもしれない彼の命というものを、いかにその家族の中で理解し、そしてみんなでその彼の人生を分かち合って、生まれてきてよかったという思いをね、彼に要するに本当にプレゼントとして持ってってもらえるかどうかっていうことにね、僕は専念することが奇跡を生む唯一の方法でもあるような気がするんですよ。
あ、はい、
だからそこは確証としては言えないものの、期待して、しかしやるべき、その残された人生の重さを輝くものとして、なんていうのかしら、その彼が万が一最悪の事態になったとしても、まあ感謝して喜んであの世に旅立ってくれるようなことができるかどうかがやっぱりポイントだよね。
はい。
それで彼自身はまだ自分の死を覚悟できるというか、受け入れられる状態ではないような気がするんですよ。
そうなんですね。
その時に宣告は僕はあまり良くないような気がする、やっぱり。
あ、はい。
それでおのずとお兄ちゃんの人生にみんながこんなに関心を持って、みんながこんなにエネルギーを向けてくれてるっていう時に、彼はきっと何かが分かってくると思う。そして苦しい運命も受け入れられるような可能性が残されていくと思うのね。
はい。
その中で確かに愛されて、どっかで常につながってる感覚っていうのは持ち続けるんですよ。
はい。
もし永遠に続く関係を築こうとしているっていう気持ちがあれば、随分違ったものになっていくような気がするのね。
あ、はい、
それが 周りがやれることじゃないかなって気がしてしょうがないんですよね。
わかりました、
うん、
私一応医者なんですが、
あ、はい、
実はその、まあ、いわゆる医者的に言えば本人がきちっと知っていた方がいいということは本人に宣告すべきっていう話になるんですが、
はい、
ただしご本人がまだお若いのと、
はい、
それからもう一つはですね、心だけの問題じゃなくって、
はい、
実際にデータとしても負の話っていうのはストレスを増すんですね、
はい、あ、はい、
うん、そうするとストレスがかかってしまうと病は気からっていう言葉が本当にあって、
はい、
実際にデータも出ているんですけど、あの、がんの患者さんに一方ではうまくいったよ、これで良くなるよっていう声掛けをした人たちと、まあ、はい、淡々と治療をした人たちのうち、
はい、
いわゆる治る確率が声掛けをしてうまくいったよって先生が言った方が良かったとか、
はい、
そういう事例もあったりするんですね。
はい、
なので結局ストレスかかっちゃうと、いわゆる免疫細胞の中の抗がんタンパク質4種類あるんだけど、これの出が悪くなっちゃうんです、
は
い、だから今明るいお子さんだってお話伺ったし、
はい、
それから自分はあと2週間ぐらいで治るって今言ってらっしゃる時には、
はい、
体の中も自然治癒力一回も使っていると思うから、
はい、
うん、科学的に言ってもここでマドマーゼル・アイ先生がおっしゃるように、
はい、
何ヶ月から何ヶ月とかっていうね宣告をされてもね、はい、大体そういうふうに家族の方はですよ、
はい、
宣告はされてから実は1ヶ月でも2ヶ月でも3ヶ月でも伸びたりすると自分たちの努力でそれだけ伸ばすことができたっていう喜びがあって、
はい、
亡くなった後も自分たちの宝物のようにしておっしゃる方多いんですよ。
あ、はい、
うん、なのでそういうことも考えると、まあやはり私も今この息子さんに話をされるよりも、
はい、
マドマゼル・アイ先生がおっしゃったようにみんなが息子さん見守って差し上げるのがいいと思うんですが、
はい、
あんまり過度に見守ると気づいちゃう。で、気づいちゃうと今度はね疑心暗鬼になっちゃうから、
はい、
そこはねすごい見分けてほしいんだけど、気づいちゃったらこれはもうねお話しなさった方がいいですね。いつまでも騙しきれなくなったら、
はい、あ、分かります。
その時はね、
はい、
それともう一つの事例なんですが、これはまあ大人の方の場合が多いんですけれど、やっぱりどっか行く、自分の今いる場所ではないところに旅行に行く、
あ、はい、
うん、人間ってやっぱりどっかで旅人の部分っていうのがあるみたいで、できればなるべく空気のいい自然の中がいいと思うんですが、そうするとね、自然の中ってすごくいいのは五感は全てが使えるんですよ。で、目だけじゃないんですね。見えない分むしろすごく音が聞いたり、それから香りを嗅いだり、味わってみたり、これ空気も味わえるし、それから触る、だから風が頬をなぜていくような感じとか、こういう五感をねすごい使わせてくれるの、
はい、
だから先生からもうこれ以上動いちゃいけないみたいなことを言われているんじゃなくて、1ヶ月に1回いらっしゃいって言われてる間は普通にされてあちこちにいらしたらどうでしょう。
あ、わかりました、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。
はい。